特集。みんなで少しずつ自分たちらしい形を、暮らしの中での困りごとに地域みんなで取り組むことで解決できることがあります。まずは気の合う友達や同じ悩みを持つ者同士で地域のことについて話してみませんか。安心して住み続けるための地域の支え。市町村合併から20年、人口は平成17年の8万2000人から6万6000人まで減少しているなど、人口減少問題が浮き彫りになっています。人口減少が起因となり、労働力不足や社会保障制度の負担の増加、地方の過疎化など、多くの問題を引き起こしています。人口減少と地域コミュニティ。人口減少による課題の一つに、地域コミュニティの衰退があります。人口が減少しても、安心して住み続けられる地域を維持していくために、地域の課題や悩み事に対して、行政だけでなく、地域の皆さんと共に、どのように取り組んでいくかを考え、実行していく必要があります。地域コミュニティが衰退すると、伝統的な祭りなど、文化、芸能が継承されない。災害時に、公的救助が来るまでに互いに助け合う、共助が成り立たなくなる。子供の数が減って、サークル活動がなくなり、子供の居場所がなくなる。田辺らしい自治の仕組みを目指して、地域コミュニティは、自治会などの地縁に基づいた団体に加え、個人で地域活動をされている方や、特定の目的のために作られた団体など、様々な形態があり、多様化が進んでいます。そうした個人や団体が、地域共同体として、共に地域の実情や課題を共有し、解決していく、田辺らしい自治の仕組み作りが始まっています。モデル事業として、令和5年度からは新城地域で、令和6年度からは上早地域で、それぞれの地域に合った自治の仕組みを模索しています。人のつながりを生かし、地域の課題を解決する新たなステップ。橋谷姉妹保存会長として、地域を盛り上げられていたことをきっかけに、橋谷町内会長となり、今では新城町まちづくり協議会の会長も務めている。佃昇さんに、今後の新城町全体の活動について伺いました。背景と現状。私が子供の頃は、町内全体で運動会に参加し、地区対抗競技で盛り上がったり、町内の美化活動に積極的に参加したりするなど、町内会の活動は非常に活気にあふれていました。しかし、現在では個人の価値観の尊重や、生活スタイルの変化により、町内会への加入者が減少しています。会員が減っても、役員の活動内容は変わらないため、負担が大きくなり、脱会する人も増えているのが現状です。守るべき伝統。また、今まで伝統的な獅子舞の活動を通じて、地域の結束を強めてきましたが、地域活動への思いが異なることから、祭りに参加する若者も減少してきました。そのため、橋谷町内会と一体となって、祭りを維持するための努力を続けています。数年前に、小学生以上で上富田町など他の地域からでも参加できるようにした子供獅子舞を始めました。おかげで今では大変な賑わいを見せています。地域活動の統合。令和5年には、市からの提案をきっかけに、新城がモデル地区となり、町内会だけでなく、学校や獅子舞保存会など、各組織が一体となる地域活動を始めました。この7月に、新城町まちづくり協議会を結成し、この統合によって、役員の意見交換が活発になり、地域全体のつながりが強化されたと感じています。他自治体の視察と学び、今後の活動のため、他自治体の取り組みを視察しました。LINE を利用した電子回覧板導入と高齢者講習会の実施、ドローン体験を通した地域交流、また災害時等に自分たちで道路修繕をできるように、小型車両系建設機械の免許取得を企業と共同開催するなど、町内会活動の先入観を超えたアイデアを学びました。防災の取り組み。協議会の最初の取り組みとして、まずは中学生以上の町民全員にアンケートを取りました。一番意見が多かったのは、南海トラフによる災害への備えや避難に関することでした。また費用負担をすることで、困りごとの解決を望む人や、条件が合えば、 困りごと解決のお手伝いが可能な人がいるなど、思った以上の意見を聞くことができました。来年2月に、市の防災訓練に学校行事を組み合わせることで、より大規模で多くの参加者を見込んだ避難訓練を予定しています。最近では、津波警報発令時に、協議会のメンバーが自発的に避難所を点検し、情報共有の方法に改善点を見つけました。人口減少は止めれんけど、悪あがきをしたい。人のつながりは地域の財産であり、重要な武器だと考えています。今後、協議会の結成により、地域のつながりが、より一層強化されることが期待できます。この多くのつながりを活用し、地域課題の解決に向けて確実に取り組んでいきたいです。そのまま、を表現できる場所へ。ミス地域では、住民自らが、地域の居場所づくりに取り組んでいます。子ども食堂、くるむ食堂を運営する花村あゆみさんは、子どもだけでなく、地域の方にも、ぜひ参加してほしいと言います。希薄化しつつある地域コミュニティに、どのように関わっていくのか、花村さんに伺いました。地域に根ざした活動を、私が幼い頃は、近所付き合いするのが当たり前でしたが、現代は近所付き合いも希薄になり、近所のおじいちゃん、おばあちゃんに育てられた私からすると、寂しい気持ちがありました。そのような中、一昨年に、障害のある方を支援する事務所を、夫が立ち上げ、そこで、子供担当の相談員として働くようになったことを機に、子供食堂、くるむ食堂を始めました。当初は、事務所や事務所近くのお寺を拠点にしていましたが、昨年9月に、くるむ食堂を、地域に根ざし広めていきたいと、ミス町内会の女性会の会長に相談し、現在はミス公民館で定期的に開催しています。無理なく、のびのびと、くるむ食堂のスタッフはボランティアなので、自由で無理のない範囲で参加していただいており、女性会の方にもお手伝いいただくなど、地域の方が支え合って運営しています。また、参加される子どもたちには、これはしてはいけないというルールは、あまり設けずに運営しているので、のびのびと遊んでくれます。時には、物を壊してしまうなどの失敗もありますが、その失敗も子どもたちの成長にとって必要なこと。温かく見守る場所であり続けたいです。参加された子どもたちや保護者の方に、毎回ノートにコメントを書いてもらっていて、今でも見返すと感激して、思わず泣いてしまいます。字がまだ書けない子どもたちが一生懸命に気持ちを伝えようとしている。その姿が本当に愛おしいですね。形、方法にこだわらない。今は、くるむ食堂という形で、地域に関わらせていただいていますが、あくまでこれは方法の一つ。形にこだわらず、地域の人を受け入れる居場所を築いていくことが必要だと思っています。現在、これとは別に女性会と地域をつなぐための取り組みとして、女性会主催で、音楽に合わせて体を動かす、親子リトミックを開催しています。くるむ食堂と合わせて、地域と子育て世代の方とのつながりが広がっていると感じています。私としては、この地域をやりたいことができる地域にしたいと思っています。紙芝居の読み聞かせができる人、料理が好きな人、プロのようにうまくなくてもいいので、地域の大人が子供たちの成長に関わってもらえる、そして地域の居場所を作ることができる仕組みを作っていきたいです。地域の居場所として、この活動を続ける中で、少しずついろんなところから関わりが始まり、また、参加された方の成功体験を周りの方に伝えていただくことで、次に参加しようとする方の後押しになり、周りが自然と巻き込まれていく、その点と点がつながる過程が、地域づくりの醍醐味と感じています。そしてそれが地域で支え合う力となり、最大の防災にもつながると確信しています。そんな地域の人にとっての居場所づくりを、これからも進めていきたいです。子ども食堂に参加されていた、沼井さんご家族にインタビューをしました。去年の冬に、学校だよりに子ども食堂が載っていたことから、近場にあるし、一回行ってみようという感じで行きましたが、今では開催される日にはほとんど行くようにしています。ここは同じくらいの年の子とも遊べる環境です。子どもたちも、賑やかな場所が好きなので、遊び場が少ない中でも助かる存在です。また夏は熱中症が心配ですが、 子供が天候を気にせず遊びに行けるし、こういう場所はありがたいなと思います。他のお母さんと気軽に話ができる雰囲気で、知り合いにも参加を進めています。この活動がこれからも続いてほしいです。地域が一致団結して、梅と地域の未来を守る、神早キャラバン。神早地域で栽培が盛んな梅を、地域が一致団結して PR するイベント、神早キャラバン。そのきっかけを作った、神早小学校の新谷則文校長と、活動に携わっている、山森志保さんにお話を伺いました。神早キャラバンが始まった経緯を教えてください。新谷校長、以前から、修学旅行で梅を配るという行事はあったのですが、配る場所が閑散としていて、子供たちは配るのに少し苦労していました。もっと子供たちに、自分が作った梅が、人の手に渡る喜びを経験させてあげたいと思いました。その経験により、梅に夢を感じ、地域の将来につながっていくと考えたのです。そこで、事業者の方や、学者融合推進協議会に相談させていただいたのが始まりです。活動の原動力は何ですか？新谷校長、神早が、この先も梅と共に生きていく地域であることを、子供たちにポジティブに感じてもらいたい。それが地域全体の願いであり、原動力だと思います。山森さん、神早の将来の推計人口を聞いて、ハッとしました。娘が大きくなって、地元で梅に携わる姿を想像すると、今から行動を起こさなければ、と感じました。成功の秘訣は何ですか？山森さん、神早の方はとても優しく、地域が一丸となって子供たちのために行動を起こす力があります。マルシェへの出品に協力的なのもその愛情ですね。また、知らない人に声をかけることは、大人でも勇気がいることなので、お客様の目を見て渡す練習をしました。その結果、子供たちが勇気を出して行動でき、成功につながったと思います。地域の絆が強いんですね。山森さん、そうですね。今年は、6年生の保護者の皆様や、地域の方にもたくさんお手伝いしていただきました。その中には、リピーターの方もいらっしゃって、本当にありがたいです。新谷校長、子供たちだけでなく、参加された農家の方も、普段、梅製品を購入する人の顔を見ないので、それを皆で共有できたことはいい経験ですね。神早キャラバンの未来は、新谷校長、地域の方々はもちろん、様々な方に支えてもらいながら継続していきたいです。そのために、神早キャラバンサポーターズを絶賛募集中です。神早キャラバンとは、神早小学校の修学旅行で、自分たちで作った梅を配るという伝統行事を、地域や公民館、事業者なども巻き込んで、地域を挙げて梅を PR するイベントとしたものが、神早キャラバンです。小学生は、自分たちで作った梅干しを配り、中学生は梅シロップ作りなど、梅を体験できる催しを開催します。大人は、マルシェなどで梅を PR します。キャラバン参加者の声、地域活性化の大きな柱になると感じた。子供たちが大人になるまで続けられたら、きっと何かが変わるはず。すごく達成感があった。みんなで協力する力がついた。自分たちの地域に合った活動を、自治振興課、岩崎司さ、私たちは、市民の方が主体となった地域づくり活動のサポートをしています。それぞれの地域には、地域に合ったコミュニティの形があります。市民の方が、自分たちの町の現状や、目指すべき地域像について真剣に考え、自らの手で地域を作り上げていくことが大切です。市民の方一人一人も、仕事や生活の状況などによって、地域活動に参加できる範囲は異なります。一番大切なことは、自分たちが住む町に興味を持ち、知ろうとすることです。まずは地域を知るという一歩を踏み出していただきたいです。今後、地域コミュニティが持続的に発展していくためには、市民の皆さんが、無理なく地域活動に参加できる仕組みを模索していかなければなりません。私たちも全力でサポートしていきたいと思います。お問い合わせ、自治振興課市民活動係、電話番号 0739-26-9911。